それでは聖書を共にお読みいたします。使徒の働き、新約聖書使徒の働きの2章22節から42節です。それでは2章22節、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方がご自身が承知のことです。あなた方は神の定めた計画と神の予知によって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえられました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつもご自分の目に前に死を見ていた。主が私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖女が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、祖父ダビデについては、私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位につかせると誓って言われたことを知っていたのです。それで彼のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨ておかず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆このことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼はご自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台にするまでは、私の右の座についていなさい。ですからイスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主と共に、キリストと共にされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち、並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどの弟子に加えられた。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。それでは国村牧師に、弟子に加えられた人という題目でメッセージを取り継いでいただきます。
今日はこの後洗礼式を予定していますので、すでに洗礼を受けられた方は、洗礼がどのような意味を持っているのかということを正しく理解していただきたいと思います。初代教会で今日お読みした聖書の御言葉がありますように、エルサレムで3000人の人がバプテスマ、洗礼を受けて、そして弟子に加えられたとあります。洗礼を受けたということは、キリストの弟子に加えられた、その一人になったということが洗礼、バプテスマの意味です。で、この五旬節の日に起こった出来事が、後で振り返ってみると歴史の分岐点、ターニングポイントとなりました。それまでの時代と、またこのエルサレムで3000人の人がバプテスマ、洗礼を受けた時から始まった新しい時代と、 その以前と以後と分ける分岐点になりました。で、皆さんはイエス様を信じて救われたときに、自分の人生がこの救われたということが自分の人生の前と後を分ける、ターニングポイントになったということが実感できるとするならば、本当にそれは救いの意味を正しく悟ることができたということです。私たちの生涯で起こる出来事の中で、イエス様を信じたというその日の出来事がそれほど重要なことなのか、その時には実感できないかもしれません。私もあまりできなかったですね。イエス様を信じれば天国に行けるというような、そのような動機で信じましたから、それほどそのイエス様を信じた時に私の人生をこう前と後に分けるような、そういう出来事だったとその時は思いませんでした。しかし今自分の人生を振り返ってみると、イエス様を信じたその日の出来事がそれ以前の私の生涯とその後の生涯を本当に二つにきれいに分けた分岐点になったと今はすごく実感できます。皆さんもですね、本当に救いというものの価値がそれぐらい自分の人生を二つに分けるものだということが実感できたならば、イエス様が私を救ってくださったその救いがどんなに素晴らしいものであるか。しかし救われる、私たちが救われるためには、私たちの側ではただ信じただけです。何も犠牲もありません。しかし神様の側では、ご自分の一人子をこの世に使わして、でただ送っただけではなく、その罪のない一人子が十字架で血を流さなければ皆さんと私の救いは成し遂げられないわけですから、神様の側ではどれぐらいの大きな犠牲があったのか、それが聖書でいうところの愛ですね。神様がまず私たちを愛してくださった、それによって私たちは愛ということが分かりました。キリストが私たちに死んでくださった、キリストが私たちのために十字架で死んでくださったこと、それが神様が私たちを愛してくださっているということの愛を表されたことですから、イエス様の弟子になったということは、これ以上の祝福は地上にはないということです。まず第一番目に、福音を聞いてイエス様を信じた人々、その信じた人々が信仰の証ですね、自分はイエス様を信じたんだという、その信仰の証としてのバプテスマ、洗礼なんですね。で、洗礼を受けたということは、イエス様の体である教会に加えられたということを意味しますけれども、旧約聖書でいうところのバプテスマ、これが旧約聖書の中では雛形として何を意味しているのかということをまず理解することがすごく重要なことだと思います。旧約の時代に神様の契約の民であるイスラエルの人々は、気がついてみたら奴隷になっていたということです。で、この三角形のエジプトのこのピラミッドの枠の中に全ての人が捕らえられていました。で、何を食べるか、何を飲むか、どんな家に住むかと、神様から離れた人間というのは大体この世の衣食住の奴隷となっています。これが全てだからですね。まず食べなければいけないと、何のために仕事をするのか、食べていかなければいけないと、奴隷であったとしても仕事をしなければならないわけです、衣食住のために。そしてある程度この問題が満たされると、人間は人から自分がどう見られるかということが関心になりますね。人から自分はどのように思われるか、人の目を気にして生きるようになります。人の目から見た自分ですね。そして今度は人をだんだんと支配したいと思うようになります。創世記三章で神様から人間が離れた時に、エヴァは夫を恋したうが、アダムはエヴァを支配するってありますね。男の人は女性を支配しようとし、エヴァは女性は夫に恋したうってありますけども、好きな 恋したうというその好きで好きでたまらないという意味ではないんですね。やっぱり女性も夫を支配したいと思う。お互いに神様から離れた結果、誰かを支配して生きていきたいと。また支配される方は奴隷になるわけですね。神様がそのように人間を作ったのではないですけれども、この世の王である悪魔、神様から離れてサタンに支配されるようになってしまった結果、人を支配したいと思うんですけれども、自分は実際には支配されている、そういう存在なんですね。ですからサタンに支配されて、この世のさまざまな悪霊との交わりの中で、神様でない偽物の神様を聖書では偶像と呼んでますから、偶像に縛られて、この枠の中で全ての人が奴隷となって生きている。これが旧約聖書の中で、なぜバプテスマを受けなければならないのかということのひな形として書かれています。で、このように奴隷であったイスラエルの民に、神様が自分の家の門柱と鴨居に羊の血を塗りなさいと命じられました。奴隷としてイスラエルの民がこのような家に住んでいたとすれば、その家の入り口ですね、この入り口に羊を殺して、その羊の流した血を塗りなさいということです。この血を塗った時に、神様がこの家に臨む呪いと災いを過ぎ越していく、と。これが過ぎ越しの祭りですね。このようにして、このエジプトの奴隷から契約の民イスラエルは解放されました。で、解放されて約束の地に向かって進んでいくんですけれども、目の前には紅海、海があったんですね。で、エジプトの王のパロは、今まで奴隷であったイスラエルの民を、まあ、解放してしまったことを後悔してですね、追いかけていって、もう一度奴隷にしようとします。このエジプト、海があってですね、で、このエジプトから脱出したんですけれども、エジプトの王パロは軍隊を派遣して、この奴隷をもう一度エジプトへと戻そうとするわけです。で、海の前で、前には海があるわけですから、後ろはエジプトですね。絶体絶命の状況に追い込まれたときに、モーセがここで自分の持っていた杖を刺したんですね。で、杖を刺したときに、この海の水がせき立ってですね、そしてここに道ができました。海の中ですね、ここに乾いた道ができました。それでこの道を通って荒野に入っていったというのが旧約時代の出来事です。で、この出来事を何というのかというと、モーセにつくバプテスマを受けたとあるんですね。聖書の箇所は第一コリントの10章の2節にあります。モーセにこのイスラエルの民はくっついてですね、モーセと一体となってこの荒野へと入っていった。これが海と雲の間を通っていったこのバプテスマですね、最初の洗礼式。200万人ぐらいの人が当時いたと言われていますから、まあ当時はもちろんギネスブックというのはありませんけれども、もしギネスブックがあるとすれば、最初で最大の洗礼式ですね。1回で200万人の人がバプテスマを受けて荒野へと移っていった。これが旧約時代の洗礼、バプテスマのひな形なんですね。ですから以前は自分はここにいたということをみんな知ってるわけです。私はエジプトにいた。しかし今はこの荒野にいると。自分の現在地がはっきりとこちらからエジプトから アラノ、そしてこの後はカナンの約束の地というようにですね、自分たちのいる場所がこのバプテスマを受けるということによってはっきりと変わったんですね。それぐらい私たちがイエス様を信じたときに自分のいる場所が変わったというその実感が必要だと思います。それで2番目にバプテスマの実態ですね、本当の形、これを知ることが必要なんです。エジプトで奴隷であったということに対しては全く私たちは同じなんです。しかしエジプトで奴隷であるときには、毎日のようにレンガ作りをしなければならない、強制労働の中に置かれていたわけですから、あ、自分は奴隷だということが実感できますね。しかしじゃあ私たちは今何かに縛られて何か強制的にさせられていることがあるのかというと、皆さんは何もないと思いますね。無理やり仕事をさせられているのではなく、自分からこの会社に入りたいと思って仕事をしているのであって、また自分で主婦の仕事をしているのであって、何も縛られていないわけです。しかし聖書は奴隷だと言っているわけです。じゃあ何の奴隷なのかというと、まず一つは罪の奴隷です。聖書の御言葉はローマ書の6章の20節です。あなた方はかつては罪の奴隷でしたがとはっきり書いてあるんですね。ですから自分が罪の奴隷だったということがわからない人にバプテスマを受けても、これは全く意味がないことですね。二つ目に何の奴隷だったのかというと、この世の中の奴隷ですね。世の中の流れに自分は知らず知らずにいつも流されている。エペソ人への手紙の2章の2節ですね。この空中の権威を持つ支配者として不従順の霊、この中に働いている霊に従ってこの世の流れに私たちはかつては流されていたと、そのことがまず自分で実感できないといけないと思うんですね。みんなと同じように生きている、日本人だったら日本人が生きているように生きていく、韓国人だったら韓国人の文化の中で、韓国の民族の中でみんなが生きているように私も生きていく、そういう中にいたということです。それはサタンの奴隷であると、ヨハネの8章の44節、あなた方の父である悪魔とイエス様がおっしゃったように、自分は知らなかったわけですけれども、しかし気がついてみたらこのサタン悪魔が私を支配していた。だからこの奴隷から私たちは逃れなければならない。しかし自分の力ではここから逃げ出すことができませんから、神様がご自分の一人子を送って十字架の上でこの奴隷から解放してくださいました。これが福音ですね。イエス様が十字架の上で血を流して死んでくださったことによって、この罪と死の原理、ここから解放されました。ローマ人への手紙の8章の2節にあります。あなた方は罪と死の原理から命の御霊の原理に移されました。この十字架の血ですね、旧約聖書は雛形ですけれども羊の血が流されました。この血が流されたことによって、このエジプトの奴隷から、またパロ、サタンの奴隷から完全に解放されました。イエス様が十字架の上で罪のないその体を釘付けにして血を流してくださったのは、私たちを罪と、そしてそこから来る呪いと災いから救い出してくださる誠の大祭司の働きがなされたからです。また私たちはこの世界ですね、この世界 この世界はガラテヤ人への手紙の6章の14節というところを見ると、世界は私たちに対して十字架につけられ、私たちもこの世界に対して十字架につけられたとあるんですね。この世界というものと私との関係は切れてしまったということです。十字架でつけられてしまった。今まではこの世の流れに流されて、世界が私にとって、あるいは皆さんにとって全てだったかもしれません。この世で生きていく、この世の中でお金が豊かになってですね、たくさんの富を得たならば、有名な人になって自分の名を上げて、そして人々を支配してトップに立とうと、このような生き方をしていたわけですけれども、しかしこの中から十字架によって解放されたというのが、世界に対して十字架につけられた。今までの生き方とは世界に対する見方とか、その生き方が変わってくるということを意味しているわけです。それが十字架の力なんです。で、三つ目には、イエス様は誠の王として、この世の王であるサタンに対して、サタンの権威を完全に十字架で終わりにしてくださいました。ヘブル人への手紙の2章の15節、その死によって悪魔というこの死の力を持つ者を滅ぼしとあります。誠の王としてサタンの権威を十字架の死によって滅ぼしてくださいました。十字架でこのことがなされたということを信じるわけですね。私たちは信じたわけです。信じてバプテスマを受ける者は救われるとあります。幼児洗礼というのがありますけれども、赤ちゃんの時にその洗礼を受けるわけですね。赤ちゃんの時は全くこの自分が奴隷だとか、イエス様が十字架で死んだとか、全くわからないわけです。ですから親が自分の子供を幼児洗礼という形でバプテスマを受けても、ある意味で意味がないわけです。信じて救われる、信じてバプテスマを受ける者は救われると、信仰が先に来てその後にバプテスマが来るわけです。で、私たちも自分の最初に与えられた娘を幼児洗礼という形でバプテスマを受けさせましたけども、本当に後であれでよかったんだろうかと思いますね。しかし幼児洗礼がそのする必要がないという、そういう意味ではないんですね。幼児洗礼を私は子供の時に受けたから救われていると思っている人がいたら、それは救いではないという意味なんです。小学生であるか中学生であるか、いつかは分かりませんけども、神様の恵みによってその幼児洗礼を受けた子供が自分で、私は罪人であり世の中の流れに流されて悪魔に支配されていたということに気がついて、キリストが十字架の上でこの私を奴隷から解放するために死んでくださった、その証拠が3日目によみがえってくださったこと、この方が今も生きておられて私の心の扉を叩いているので、その声を聞いてイエス様を心の中に受け入れた時に私たちは救われるわけですから、その信仰というのは何かというと、モーセにつくバプテスマではなく、キリストにつくバプテスマですね。キリストにつくバプテスマを受けるわけですね。これがローマ人への手紙の6章の4節から6節までに書かれています。イエス様が十字架についたこと、そして3日目に死者の中からよみがえられたこと、このことが私とキリストが一体であると、キリストが十字架で死なれた時に私も共に十字架につけられて死んだものであり、キリストが3日目によみがえられた時に私もキリストと共によみがえった。何のためによみがえったんでしょうか。命にあって 新しい歩みをするためである、このように聖書は言ってますね。今までは死んでいたわけですから奴隷だったわけです。しかし復活の命、永遠の命が与えられましたから、この命にあってキリストと共に新しい歩みをスタートすることが、キリストにつくバプテスマを受けるということです。このようにしたときに自分でも実感できると思うんですね。あ、自分は以前とは少し違ってきたなと、自分の生き方が少し変わってきたなと、また周りの人から見てもですね、なんかあの人は前とは少し違うと、それが新しい歩みが始まったということの証拠になるわけです。このようにして週の初めの日の朝にですね、共に集まって礼拝を捧げている、この一つだけでも命にあって新しい歩みがスタートしているということの証拠であってですね、あ、本当に以前は礼拝を捧げるということは考えたこともなかった、また自分が礼拝を捧げたつもりで行ってみたところは、神社であるとか仏閣であるとか新興宗教であるとか人によって違いますけれども、あ、自分はこれが神だと思って行ったところに、物言わぬ偶像の前に私は引きつられていたんだと、以前の自分の生き方とは違うということに自分が気がつきますし、また周りの人も分かるようになります。それがキリストの弟子となったということです。群衆だとほとんど気がつかないと思うんですね。あの人クリスチャンなのか、クリスチャンでないのか、イエス様を信じているんですけども、しかしパンが欲しくてイエス様を信じたとか、ただ死んだ時の保証のために天国に行きたくて信じたというだけであれば、生活が変わらないんですね。ほとんど以前の生活と今の生活がほとんど同じ、前と同じような毎日の生活をしているとすれば、自分でも本当に救われたのかどうかわからない、周りの人から見てもですね、あの人クリスチャンになったというけれども何も変わってないとすれば群衆なんですね。イエス様の前にもたくさんの群衆が集まりましたけれども、しかし群衆はイエス様が十字架にかけられた時にみんな散っていってしまいました。羊が散っていったわけですね。ついていけないわけです。自分も一緒に十字架につけられるということは群衆にとっては嫌なことだからですね。自分はパンをもらえればいい、自分はなんかご利益をもらえればいいと思う人たちはついていけないわけです。しかし弟子は違うんですね。じゃあキリストの弟子はどういうふうにして新しい歩みをしていたのかということが今日の御言葉に書かれています。42節ですね。そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。まず人たちの教え、これは簡単に言えば何かというと、御言葉に従うということです。今までの生き方は何かというと、罪の奴隷ですから罪に従って生きていく、また世の中の奴隷ですから世に従って生きていく、これは世というのは人々の集まりですから人に従って生きていく、そしてサタンの奴隷ですからサタンに従って生きていく、これが以前の生き方ですけれども、しかしこの時からは神様の御言葉に従っていく、違う言い方をすれば人に従うより神に従うべきです。人の働きの4章の19節。いろんな決断をしなければならないとき、人はこうしなさい、こうした方がいいといろんなことを言ってきますね。しかし神様の御言葉が 人の言葉と違うことを言ったならば、人に従うより神に従うべきです。神の御言葉を優先するわけですね。御言葉がこう言っていると、非常に大事なことです。人々は惑わそうとしてですね、決して悪意はなくてもですね、こうした方がいい、ああした方がいいと助言したりアドバイスをしてくれる人がいます。で、その時に私たちも本当にそれでいいのかなと迷うことがあります。その時に聖書は何と言っているのかということを確認するんですね。それが御言葉に従うということです。二つ目は生徒の交わりです。これは何によって可能かというと、イエス様を信じた時にその人の中にもう一人の助け主である聖霊が内住していますね。私たちの体は神の神殿であって、神の御霊が宿っているとあります。洗礼を受けるということで、ただ一つ条件があるとすれば、その人の中にこの御霊がすでに宿っているかどうかということです。もし御霊がその人の中に宿っていないとするならば、全く洗礼を受けてもそれは意味のないことですね。しかし御霊が宿っているということはどのようなことかというと、イエス様の体である教会の交わりの中に入ったということです。だから洗礼式というものを持って教会の会員となるということが意味してますね。で、この教会というのは建物ではなくて、皆さん一人一人が教会ですから、神の教会は神の家族とあります。イエス様を信じたということは、違う言い方をすれば二つの家族を持つようになります。一つは自分の肉による家族ですね。それが家族。しかしバプテスマによって新しく神の家族のメンバーになります。それでここではあまりそういう呼び方をしないんですけども、兄弟、男の人であれば兄弟、女性の人であれば姉妹という言い方をします。それは自分の兄弟であり、また姉妹で、私たちは家族だというその意識が兄弟姉妹というそういう呼び方に現れるんですね。だから教会の交わりがすごく楽しいという人もいます。なぜ楽しいのかというと、以前のその家族というものとは違う御霊が宿っているので、何か疎通があるっていうか、何かつながっている。この人もキリストが愛され、十字架で死んで愛しておられる人であり、また私もキリストが代わりに死んでくださったほどの人だと、キリストにあって一つにされているというそういうつながりですね。世界中どこに行ってもキリストの教会に行けば、言葉が通じなくてもファミリー、神の家族の中の一員だというそういう雰囲気が全ての教会にあると思うんですね。ですからその世界中の教会の交わりの中に入ったということです。で、三つ目にはパンを裂きってあります。これが聖餐式ですね。洗礼式っていうのは一生の中で一回ですけれども、しかし聖餐式は繰り返し繰り返しパンを食べて、そして杯を飲みます。で、このパンはイエス様の体ですね。私を愛して私のために十字架でその打たれた体ですね。で、杯は流された血を意味しています。これによって完全に救われたということです。自分が何か救いのために付け加えるものは何一つない。全てキリストが十字架の上で完了したと終わらせてくださった。聖餐に預かるときにそれを味わうわけです。先週洗礼式をしようと思っていたんですけれども、今週に延びましたけれども、まだ洗礼を受けていないうちにですね、聖餐に預かってしまった後、礼拝の後に聞かされて、 あ、そうだったのかと思いましたけども、まあ、もちろん先取りして悪いことはないんですけども、この洗礼を受けた人でなければこの聖餐に預かれないというのが教会のルールなんですね。ですから聖餐に預かれるということは神様の恵みです。そして最後に祈りをしていたとあります。じゃあ聖書でいうところの祈りは何かというと、御言葉の約束、これがまず先に来ることなんです。以前の祈りはというと、物言わぬ偶像のところに行ってくださいくださいくださいと何か物乞いをするのが私たちの祈りでした。しかし聖書ではまず神様の約束、それに対して私たちの信仰ですね、これに神様の答えが来るということです。信仰がなければ神に喜ばれることはできませんと。信仰によって神様が祈りに答えてくださるので、不信仰であればくださることができないんですね。じゃあこの信仰は何を信じるのかというと、神様の約束を信じるんです。今日の聖書の箇所で言うならば、使徒の働きの一章の八節の約束ですね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるときに、あなた方は力を受けます。これが約束ですね。聖霊が臨むとイエス様が約束されました。これからのことですね。で、弟子たちはマルコの部屋、韓国語で言えばタラッパンですね、そこに集まって、使徒の働きの一章の14節、祈りに専念していたとあります。みんなが心を合わせてこの約束がここに臨むように祈りに専念していた、つまり信じてたということです。必ずこの約束は答えられるんだ。そしてこの答えが来たのが使徒の働きの2章の4節ですね。皆が聖霊に満たされて、御霊が話させるように他国の言葉で語り出したと。神様の技が、神様の祈りの答えが聖霊の満たしという答えになって臨んだということです。皆さんの祈りの課題はこの聖霊の満たし、これが一番の優先すべき祈りの課題です。バプテスマを40節ですね、41節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。バプテスマを受けた、その日弟子に加えられたとあるんですね。バプテスマを受けて何日かして弟子になるとか、バプテスマを受けて何年かして弟子になるというのではなくて、バプテスマを受けてその日に弟子に加えられたとあります。ですから皆さんもバプテスマを受けたということは、私もキリストの弟子にその日に加えられたんだ、その信仰を持たれるように主の皆で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。私たちは神様の恵みによってイエス様をキリストとして信じて救われました。その救いの信仰をバプテスマ、洗礼という形をもって表して教会の中に入れていただいたことを本当に心から感謝をいたします。イエス様がこれからの生涯主人となって導いてくださることを信じて感謝をいたします。主の約束の通りに聖霊に満たしてください。イエス様のお名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。